君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
ハルとワンコな仲間ラジオ。この番組はワンコと心を通わせるアニマルコミュニケーターハルとワンコの仕事で活躍する4人の仲間たちとのおしゃべり番組です。聞けばワンコもあなたもきっと幸せになるよ。ナビゲーターはハルです。
こんにちは、アニマルコミュニケーターの春です。12月23日ですね。皆さんクリスマス気分ですよね。はい、私もクリスマス気分満載でございます。火曜日から、今日まで大阪の方にね、淡路島から大阪の方に帰還していて、るんですけれども、あのね、ケンタッキーを予約したんですよ。まあ恒例のね、鳥食べないとって感じでケンタッキーの予約したんですけど、あのポスター貼ってあって、ふってみたらワンちゃんのケーキも売ってて、ケンタッキーフライドチキンに犬のケーキ売ってると思ってちょっとびっくりしました。もうそういうところもね、なんかワンちゃんのためのワンちゃんも家族っていう感じで、クリスマスパーティーにワンちゃんのケーキも用意して、ワンちゃんにも食べてもらうっていうのが出たんやなと思って、ちょっとびっくりしたんですけど、私はごめんなさい、買いませんでしたが、はい、犬のやつはあの自分でちょこちょこっとね焼いたりするので、はい、人間はね年に一遍は楽しみたいなと思ってケンタッキーを食べるっていうのがもうなんか定番になってるので、今年も出たらね、淡路島にケンタッキーないので、あの買ってダッシュで帰って家で温めて食べますっていう、そんな春が今日もお送りいたします。はい、第4週はね、あの私春が大阪から淡路島の方にね移住いたしまして、そこで春サロンっていう、オープンもさせたこともあるんですけれども、のんびり淡路島で過ごしているっていうので、第4週はね淡路島特集っていう形でね、お話をさせていただいてます。はい、もちろんねアニマルコミュニケーションのお話とかもしたいんですけど、先日ね、私あんまりインスタってあんまりしないんです。全然っていうか、であんまりしないので、どちらかというとフェイスブックとかブログとかの方が多かったんですけど、ちょっとインスタグラムでもやってみましょうかっていうので前から登録はしてたんですけど、最近ちょっとちょこちょこっと、1日1回かな2回ぐらいは登録こうしてるんですね。検索方法なんかな、春サロンなのかな、それかサクミハスダゴンやったかな、ローマ字でね、はい、やってますので探してみてください。で、そのねインスタグラムで、淡路島店とか、あと淡路島に住んでらっしゃる方のフォローをしてるんですけど、そこでなんか洲本市のね中にあのジェラートの美味しいお店があるっていうのをそのインスタで発見いたしまして、でね、ちょうどその時にあのお友達のね、あの娘さん2人が我が家に来てくれてまして、でちょうど何時ぐらいやったかな、4時半ぐらいやったかな、4時半ちょっと前ぐらいやったかな、突然なんか、あ、ジェラート食べたいと思って、でその娘さんたちに なあなあジェラート食べに行かへんって言ったら行こう行こうってなって、まあ、行こう言うても洲本なんで、うちから洲本まで車で20分ぐらいはかかるのかな、まあ20分言うても淡路島でもあっちゅう間なんですけど、でまあ私もこういう性格なんで、まずはジェラート屋さんに電話をしまして、まあインスタグラムってすごいですよね、インスタから電話かけられるんですよね、電話するって押したらちゃんと電話かかるんですよね、すごいなと思うんですけど、でインスタからあの電話番号をポチッと押したら電話かかって、何時までですかって言ったら5時までですって言われて、5時かと思って、あと30分今日しかないと思ったんですけど、もう頭の中もう3人ともジェラートになってるので、行きますって言って、淡路市から行きますって言って、でもうすぐにあの車で走りました。でまあ言ってもその遊びには今まで何回かね、あのこの10年ほど行ってたけど、あの距離感は分かってるかな、ただその渋滞のこととか、あとその高速からね、その洲本市の あの中までの入るのか、もう国道で走って入った方が早いのかっていう感覚がちょっと分からなかったので、とりあえず高速に乗りまして洲本まで走り、でその間もね刻々と時間を過ぎていくわけです、はい、でもうあと10分ぐらいしかないぐらいのところで、まだ洲本インター降りてすぐだったので、とりあえず車止めてもう一回電話でポチり、すいません5時をちょうどかジャストかもしかしたらちょっと回るかもしれないんですけど、開けといてもらえませんかってお願いをちょっとしてみたんですよ。そしたらいいですよって言ってくださって、もう本当神と思ったんですけど、まあねこっちもあの行きますって言ったし、で実際行ってることもアピりたかったっていう、そういう性格もあるんですけどね、うん、で行きました。ちょうどね5時ジャストに店入れたんですよ。で、すっごい細い路地のところにあったんで、もう車が前に止められなかったっていうのもあって、違うとこにまた車を止めに行き、でそこからテケテケと歩いて、まあ、ジェラート屋さんに着いたのがちょうど5時ジャストぐらいだったんですけど、もうねお店はもうもちろん開いてて、でね、すっごい可愛いお店、あのねその娘さんの一人がすぐ見つけたんだけど、机に対して椅子がね6脚ぐらいとあるんですけどね、あの中でも食べれるので、ケーキとかジェラートとか食べるので、椅子の色が全部違ったりとかね、もうなんか私好みって感じで、とっても可愛いお店でした。はい、でもうねあのお店の中で食べることができなかったので、お持ち帰りっていう形であの用意してもらったんですけど、ね娘さんたちはレモン系のジェラートでした。で私が、和三盆が入ったねジェラートを食べました。ベースはね淡路島牛乳なんですよ、うん、で淡路島牛乳の牛乳を使ったジェラート でただねあのお持ち帰りでも私あのあるじゃないですか、あのコーンの三角形のコーンのやつ手に持って、あれにこうニョンってニョンってこうなんて言ったらいいの、あのジェラートってこうニョンってつけるじゃないですか、ニョンってあのヘラみたいなんでこう三角形を作っていくって、山みたいに作っていくってちょっとあのイメージだったんですけど、実際はあのちゃんとカップにね入れてくださって、もしかしたらあのニョンってなった山みたいになったもあったんかもしれないんですけど、もうお持ち帰りっていうことでカップの中に入れてもらったんですね。でただその蓋閉めますか蓋閉めませんかっていうことで、あの娘さんたちにはいや蓋閉めませんって言って、ならね、レモンを直接刺してあるんですよ。でどうしたら何するんかなと思ったらレモンをギュッて絞ってね、そうするとクリームチーズの味がしますって言って、で娘さんたちそれチーズがすごく好きだったので、もう早速ギューって絞ってレモンを入れて、で混ぜ混ぜしながら食べてました。私はね和三盆の味だったんで結構それもね美味しかったです。はい、でお持ち帰りに1個、クランベリーの、を食べました。あ、食べましたじゃないわ、クランベリーのアイスクリ、ジェラートをお持ち帰り1個して、もうねお店滞在時間5分ぐらいですね、はい、でまた30分ぐらいかけて、家に帰った、 なんかねすごい贅沢な、あジェラート食べたい行くぞおーで 3,40 分高速に飛ばしていく、そこからの5分でお店出るからのまた 3,40 分かけて家に帰る、そしてジェラートは 1,2 分で食べ終わったので何しに行ったんやぐらいだったんですけど、でもそのジェラートがすごく美味しかって、うん、で言いながらこれめっちゃよう喋ってるんですけど、実はそのジェラート屋さんのお店の名前を忘れました、どう忘れしました、すいませんはい、あのインスタグラム、インスタでね、あの洲本市ジェラートで多分分かると思うので、ぜひそちらの方に皆さん足運んでみてはいかがでしょうか的な、はい、なんかねこういうことがねあの平気でできたりとか、あの淡路島あのカフェにすごくこうカフェの方たちが連携して、で一冊のねあの冊子を作ってそれを売ってはったりするんですよ。で島スイーツとかあの島カフェとかっていう形であのチラシとか冊子とか作ってらっしゃって、カフェ巡りとかスイーツ巡りとかっていうのをすごいしてもらったらいいかなと思います。特にね淡路島の場合淡路島牛乳っていうのがあるの でお野菜とかもあのフルーツとかもねたくさん作られてるので、あの地元のねその淡路島で作られたものを、あ淡路島であの作ってるものをあの材料にしてスイーツを作られてる方も結構多いので、はい、あのスイーツ好きとしてはあの時間がある時には淡路島の中のスイーツ屋さんをぐるぐる巡ってみたいなと思っております、はい、皆さんあの私もね、今ね順次あのホームページでワンちゃん淡路島ワンちゃん観光スポットっていうあのホームページをね立ち上げて、ただ立ち上げただけで内容ほとんど書いてないんですけど、これからねそこにどんどんとあの情報を入れていこうと思ってるんですよ。でまあ今回こうやってお話をしてるんですけど、うん、あのもちろんそのね海産物とかそういうの野菜とかも美味しいんですけど、ジェラートとかケーキとかもうすっごい美味しいところがいっぱいあるので、そういう情報をいっぱい流していきたいと思っております。じゃあ後半です。 Oh yes, until I get some. Oh yes.ということで後半は、その淡路島でね私春サロンっていうのを始めたんですけれども、まあ、そのお話やらなんやらかんやらのワイワイとお話をしたいと思っております。パンフレットが出来上がりまして、名刺も出来上がりまして、2つ折りの、ね、名刺も出来上がったんですけど、今回は、春サロンのロゴからパンフレットから名刺から全部あの大阪市宮古島区のひまカフェのねスタッフさんに全部作っていただきまして、本当にありがとうございます。もうねあの私のあの似顔絵っていうかね、私をキャラクターにした感じの絵も描いてくれて、すごい可愛いパンフレットが出来上がりました。はい、名刺もね、名刺の方は私のあのお写真をね入れさせていただいてるんですけども、2つ折りにして、まあいろんなねあのどんなことやってますかっていうので、まあ一つのショップカードみたいな感じになってます、名刺も。はい、でパンフレットの方はねもう少しそのあのショップカードに書いてある、まあ、春サロンでどんなことやってるかっていうののもう少し詳しくチラシパンフレットに書いてますので、じゃあどこでもらえるかって話なんですけど、まあまずはあの春サロンには置いてありますが、あとはひまカフェさんのところにもあの何部か置いてあります。あと吹田市、大阪府吹田市のトゥトゥビバンさんにも少し置いてもらえるようになりましたので置いてあります。あとは来年ねモーニング、東大阪市のモーニングクラブさんの方にも、モーニングさんの方にもね置いてもらおうかなと思って、来年持っていこうかなと思っています。はい、じゃあ春サロンでは何をしているかっていう話ですけど、なぜなんやろね、カフェじゃないんですよ。 ていうところから話するしないといけないので、なかなかね説明が難しいっていうのが、まあ実例がないのか私が見たことがないのかなんですけど、まあねカウンセリングっていう、まあ、心理カウンセリングにしてもアニマルコミュニケーションにしてもやっぱり敷居が高いっていうのがイメージ的にあるなと思いました。特に心理カウンセリング、まあね心理師やってるので心理カウンセリングっていうのになると、それでなくてもねなかなかこう相談するっていうのに敷居が高いとか、なんかあったら嫌だなとか不安だなとか怖いなとかって思われる方が多いみたいで、こうトントンとね扉をトントンと叩いてくださる方って、まあ、正直なかなか少ないんですよね。だけど私自身が、お話をやっぱりずっとカウンセラーさんにずっともう10年近く定期的にお話を聞いてもらって自分の心も整えていったし、まあそこにね並行して心理学の学びもしたりして、心を病んだものだからこそ分かるその、第一歩を踏み出す勇気の怖さっていうかな。私も一番初めにカウンセラーさんの元に行くのに家族に嘘ついて連れて行かれたっていう経験があるんですよ。私が受けるんじゃなくって家族が受けるのについてきてって言われて、あそうなんて言って、で家族がつい言ってたら実は私のカルテがそこにありましてっていう感じで、実は私だったっていう。だからそれぐらい自分が一番自覚がないんですよね。自分が今心を病んでるっていうことにすごく自覚がなくって、我慢してるだけなんだとか、こう自分さえ我慢すればとか、私が心が弱いから、心が弱いっていうか気持ちが弱いからだとか、そういう形でそういうクリニックとかカウンセリングルームとかっていうのに行くっていうの自体が、私なんてそんな行くところじゃないっていうふうに思われてる方が多い。まあ私もその一人だったんですけど、で実際こう、まあ、大学とかで学んでみたりとかいろんな心理学講座に行ってみたりとかして今はそういう仕事をしてるんですけど、やっぱりなかなかね雑談的に相談っていうのはしてほしいみたいなんですけど、ちゃんと面と向かって時間をとって話を聞いてもらうっていうのにすごく抵抗があるっていうのをやっぱ実感しました、まあ、自分も含めてなんですけど。なのでまあとにかく来てっていう開放的なお店をにお店サロンですね、誰でも来れるようなそんな形のサロンを作りたいな。それもワンちゃんの飼ってらっしゃる方も入れるような感じで、そういう仕様のお部屋にさせてもらいました。であえて淡路島に作ったっていうのが実はあるんですよね。移住した理由も一つ、それそういうお店をやりたいっていうのもあって移住したっていうのがあって、まあ京阪神から見たら遠いなって思われるかもしれないんですけど、私がここね2ヶ月ほど淡路島に住んでみて思ったのが、焦らないんですね向こうにいると。さっきもねちょっとそのジェラートの話とかしてたんですけど、焦らないんですね向こうにいると。時間の余裕、同じ24時間同じ起きてる間の12時間15時間なんだけど、焦りが全くないんですね淡路島にいるとね。でこうやってね収録とかまだね大阪の方でも仕事やってるので、月に2回ほどはね大阪の方に帰ってくるんですね。大阪にも家があるので、なんかね焦るんですよ大阪にいると。何が焦るのかなって、まだその辺自分で実体的には掴んでないんですけど、例えばまあもちろんですよ、もちろんだけど晩9時とか10時とかに大阪の方で車で走ってたとしても、普通に自転車で走ってる人もいれば歩いてる人もいれば、下手したら中学生高校生も自転車に乗って走っていたりとか、それこそね塾のバスが走ってたりとかして明るいし、夜なんだけどただ暗いだけでもう昼間とさほど変わらないような感じだから、なんか活動時間が大阪はすごく多いような気がする。同じ24時間でもなんか48時間ぐらい時間を使わないといけないような、そんな感じがします。ただ、淡路島に行くとね 6時ぐらいになったらもう暗いでしょ。そうすると暗いんです。ちゃんと暗いんですよね、うん、あもちろんね、ちょっと賑やかなとこっていうのはね、電気もいっぱいついてるんですけど、国道のとことかで電気もついてるんですけど、住宅街に入ったりとかちょっと道一本入ったりするとちゃんと暗いんですよ。だからちゃんとお日さん通りというかお月さん通りとか、うん、なので今だったら、5時過ぎぐらいになったら暗くなりますよね。でそうなるとあ暗くなったなと思ってちゃんと暗くなって周りも全部暗くなって、でちゃんと夜を使うというか夜を過ごせるし、で朝は朝でそれこそうち田んぼとか畑に囲まれてるんですけど、朝7時とか8時ぐらいにもう耕運機とかなんかトラクターとかがガタガタガタガタガタってもう動くんですよね。まあ都会ではねなかなかない音なんですけど、もうそういうこう朝皆さんが動いてるっていうか、なんかそういう時間、だから私もねすごく夜型だったんですよ。もう、まあ、前の前職の仕事からしてずっと夜型の仕事になってたのね、塾の講師やってたので、だから晩の10時とか11時とかっていうのがもう当たり前のように起きてたんですけど、今は不思議とあ9時や寝なって感じで9時ぐらいからもう寝たりとか平気で寝たりとか、まあもうね、自分の部屋に入ってでももう眠たくなってくるんですよね。だから寝たりとかしてます。で朝はちゃんとね早く起きて、でちゃんと朝日を浴びて、ちゃんと朝日を浴びながら犬の散歩してっていう、なんかねそういう時間が過ぎていくと、向こうでね春サロンをさせていただいて何がいいかなって、その天気通りっていうんですか、その地球の動きっていうんですか、なんかちょっとなんか題材的な話になってきましたけど、うん、なんかね朝起きて夜寝るっていうそのねサイクルに合った過ごし方ができると体もそれに順応していってくれて、すごく心地よくなるんです。でそれがたとえ1泊2日であっても、例えばね旅行がてら来てもらって1泊2日であっても日帰りであっても、それがなんか体験できるんじゃないかなっていうのは、まあ自分が10年間通ってたっていうのもありつつのっていうのはあったとはいえ、そのね同じカウンセリングしてても全然違うことが2ヶ月なんですけど分かりました。はい、ね、この2ヶ月の間でもちょこちょこっとやっぱりね来てくださってるクライアントさんがいらっしゃるんですけども、大阪で受けてたり京都で受けてるのは全然違うっておっしゃってくださってるんです。だからね、もう帰らないといけないから残念って感じで、ね、帰るのにやっぱり2時間ぐらいかかるので残念って言いながら、今度は泊まりがけでね来ますねっていう形でしたりとか、まあ、あとはネットでね、Zoom っていうインターネットラジオじゃないインターネットでお話ができるのでそっちをちょっと使ってみたりとか、まあ、私が大阪に来てる時に会ったりするんですけど、今その人たちが言うのは、ああ淡路島でカウンセリング受けてるとなんか全然違う、何かわからないけど空気感が違うっていう風におっしゃってくれるので、うん、私自身も多分すごくのんびりしてるんだと思います。で、ああ遠いなって思われるかもしれないけど、私はもちろんね大阪でやることがダメとかっていうことではないんですけど、もしも心も体もちょっとのんびりしたいなと思われる方はぜひ春サロンの方に来てもらったら嬉しいなと思います。はい、ね、こんな感じで春サロンのお話もちょっとさせてもらったんですけど、まあ、そんな私もねまた来年以降淡路島でまたちょっと大きなことをしようと思っております。はい、またどんな大きなことをするかっていうのはまた後々のんびりちょっとずつ小出しにしていきたいなと思いますので、はい、皆さん楽しみにしていてください。 とね年内、春の担当は年内今日が最後なんですけれども、来年のねあのイベントがもう早速決まっておりますので、皆さんにあのお知らせをしたいと思います。まず1月14日、はい、1月14日は東大阪市のモーニングクラブさんで、アドラー心理学の本を使った読書会をします。もうこれ3回目になったんですけれども、もしアドラーが上司だったら、小倉博さんっていう方が本を書いてらっしゃるんですけど、その本をね使いながらアドラーのお話を分かりやすくあの紐解いていきますので、皆さんお気軽にあの遊びに来てください。はい、5000円です。で、11時から15時までやります。はい、お昼ちょっと持ってきてくださいね。1時間休憩を取りますのでそこで食べれます。はい、あと残席2名様なのでお早めにお申し込みください。はい、次、1月の20日は、Zoom のオンラインシステムを使いまして、人間関係なんとかしてワークショップっていうのをやらさせていただきます。はいね、最近も、悩みは全部人間関係から始まるんですよ。もう 100% 人間関係から始まるので、はい、なんですけれど、なかなかね自分のこと自分の性格ってどんなんなんだろうとか、まあ、占いとかね星座占いとか血液型占いとか診断とかよくあるんですけども、心理学的な心理学に基づいた性格診断と、それに基づいた相手のね自分が今悩んでるその相手側の性格の予想をねワークショップでやりたいなと思います。でこれはZoom のオンラインでやります。で Zoom のオンラインってなんじゃっていう話なんですが、とっても簡単なんです。スマホかもしくはパソコンがあればできます。で、お申し込みいただいた方に、URL アドレスを送りしますので、時間になったらそこをポチッとするだけで私とつながります。で参加者ともつながるので、そこで、ワークショップをさせていただきます。はい、時間は、13時から15時の2時間で3000円となっております。前金制になっておりますので、お申し込みいただいた方にお振り込みいただいて、それで、URL をお送りいたします。でキャンセルは不可になりますのでご了承ください。はい、で、2月になります。2月3日は、恒例のひまカフェさん、大阪市宮古島区のひまカフェさんでアニマルコミュニケーションと、そして今大好評のインナーチャイルドカードセッションっていうのをやります。インナーチャイルドカードで何っていう話ですが、一応タロットカードなんです。ただ私はタロットカードという占いの形には使わないで、心理学の療法である箱庭療法みたいな感じで、その絵を見て、その絵からその方が今どういう気持ちを持っているのかっていう、例えば可愛いリンゴの絵が描いてあっても、そのリンゴの絵を美味しいと見る感情なのか、今ねそれをまずいと思う感情なのか、怖いと思うとか、いろんな感情がそこにはあります。それを絵を見て、今その人ってどういうふうなことを思っていて、でこれからどうやったらいいかっていうのをセッションさせていただきます。アニコミもアニマルコミュニケーションもインナーチャイルドカードも20分になっております。お申し込みはひまカフェさんの方までよろしくお願いいたします。はい、で、4つ目なんですけど、次の日2月4日は、東大阪市のまた、モーニングクラブさんなんですが、ここで春のおしゃべり心カフェ、大好評の春のおしゃべり心カフェを開催いたします。参加費は1000円です。で、13時から17時までの間で出入り自由なんですよ。はい、でそこで、まあ、私がねさっき の春サロンのこととよく似てるんですけれども、まずは来てよ、まずはお話ししようよっていう形で、まあ、オープンカウンセリングっていうんですけど、まずは来て私とお話ししてみましょう。でただ単に雑談をしてるんですけれども、こっちはプロのカウンセラーとしてちょっとそこで助言をさせてもらったりとか、ヒントを言わせてもらったりとかして、そんな感じで同じそのワイワイ雑談してるんだけども、そこの中でちょっとこう伸ばしていけたらなと思っております。はい、では、来週は今年最後の放送になります。マイ DJ さんとハグドッグスのかずみちゃんも出演して4人でワイワイおしゃべりします。では来週も聞いてくださいね。バイバーイ。